石川博多と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、今週も武田英子の気になるのコーナーがございます。
はい、今週は何が気になっていらっしゃいますか。
はい、いよいよ来月には参議院選挙が行われますね。
はい、
今回の選挙がこれまでと最も違うところといえばネット選挙の導入だと思います。
そうですね、
皆さんもネット選挙が始まるんやっていうことは分かってらっしゃると思うんですけれども、有権者にとって直接関わってくることだと思いますし、ネット選挙の意義からまた勉強させていただきたいなと思います。
はい、ネット選挙という言葉を聞いて、例えばインターネットで投票できるのかなというふうに思ったりされる方もいらっしゃるかもしれませんけども、はい、そういう意味ではないんですよね。
はい、
実は私たち政治家一人一人普段からいろんな政治活動をやらせていただいています。地域住民の方々のさまざまなご意見やご要望を伺って、それを政治に届けること、でそれを届けたことを一つ一つ国民の皆様にご報告をしていくこと、またこういったラジオを通じてご報告をさせていただくこと、こうしたことも広い意味で政治活動にあたります。
はい、
で普段の政治活動というのがもうずっと日常的に毎日毎日あるんですけれども、政治活動と明確に分けられるものとして選挙活動というのが選挙期間になると、
はい、
特に候補者そして政党は選挙活動という形になります。でこれは候補者というのは告示日に立候補を届け出まして、そして、その後その候補者としての、選挙活動期間に、投票日までなる、この期間のことを、選挙期間そして選挙活動というものになって、普段 その政治活動とは全く違う、期間になるんです。この選挙期間、
はい、
選挙活動というのはもう法律で公職選挙法で細かいところまで、規定をされておりまして、できることできないこと、そしてそれに違反した時の罰則というものも厳しく問われることになります。
例えば思い浮かべるものとしては街頭演説をしたりとか選挙カーが走ったりとか、そういうことですか。
はい、街頭に立ってですね、ご報告させていただくというのはこれは政治活動としてやらせていただいているんですけれども、
はい、
選挙期間になるときちんとこのやってもいい人、そしてやってもいい形態、これが厳しく決められていまして、
そうなんですか。
で表記というふうに言うんですが、
はい、
この選挙管理委員会から配布されている表記を持っていないと、こうした街頭演説もやることはできないんです。例えば人海戦術でお金のたくさんあるような候補がたくさんあっちこっちで街頭演説を選挙期間中やったら、それはお金のある人だけが名前が広がって勝ってしまう、そういうことがあってはいけないので、どの候補者も公平に同じ回数だけ、あるいは同じ条件で、その街頭演説についてもできるように、そういったことが選挙期間になりますと候補者そして政党には厳しくルールが決められていまして、どんな候補者であろうとも、どんな立場の人であっても公平に選挙を戦える、そのルール作りが行われているのが今の日本の選挙なんですよね。
なるほど。
でその中の一つで、例えばいろんなビラとかチラシとか、
はい、
普段政治活動をしている中で配らせていただいています。でこれは選挙活動ではなくない政治活動の時にはそれなりにもちろん決まりルールはあるんですけれども、比較的自由にいろんな活動報告、国会でこういうふうに活動させていただきましたということを有権者の方々にご報告をする、これは政治活動の時やらせていただいているんですけれども、選挙期間になったらこうしたビラとかチラシの配布もやはり枚数とか規定をされていまして、制限をされるんです。やはり、よりたくさんビラを作れる人ほど有利になってしまいますので、
そうですね、
そうするとお金のない候補者なんかは勝てなくなってしまうんです、ね、
その枚数まで決まってるって知らなかったですね。
そうなんですよ。
はい、
で例えばポスターにしても、選挙期間中というのはやはり枚数が限定をされますし、基本的には掲示板にしか貼れない。そうすることで全ての候補者の公平性、その選挙戦というのはやっぱりその人の政治信条そして人格や経歴、そういったもので争うものであって、その人の例えば財産とかですね、そういったもので不公平が生じてはならないという厳しい決まりがあるんです。
うん、ということはその厳しい中でネット選挙導入っていう流れっていうのはとても大きいことなんですね。
そうですね。だからこの、今言いましたビラとかチラシを配る、枚数とか携帯とかにこの厳しい制限がある中で、これまで実はインターネットの情報発信というのをどういうふうに位置づけるかということが、 ここ10年20年の中で、出てきたものですから法律が対応してきてなかったんです、
はい、
これまでの選挙管理委員会の解釈はこのインターネットの例えばホームページですとかツイッターですとかフェイスブックで書いていることもチラシとかビラと一緒だとインターネット上誰でも見れるようになってしまうわけなんで、配布をする、まあ、文書あるいはトガというんですがこの文書トガと同じもんだから選挙期間中になったらこれを更新してはならないというのがこれまでの選挙管理委員会の解釈であり、
はい、
それを守ってきたんです。ところがやっぱり今の時代ですね、選挙期間中に私たち有権者からすると一番候補者の情報とかあるいはあの政党の情報を知りたいわけですよね。
そうですね。どういう調べるとなったらもうもちろんインターネットでカチカチっとこう
今はもうまさにそういう時代で、
はい、
特にまあやっぱり若い人たちが政治に関心を持たなければいけない、そういう中で若い人たちほどそのネットでやっぱりその候補者にしても
情報を得ますよね、
政党についても情報を得るんですよね、
はい、
ところがまあこれまでの規則によれば選挙期間中になったらホームページは更新してはいけない、ツイッターも新しい発信をしてはいけない、フェイスブックにも書き込みはしてはいけない、メルマガも送っちゃいけない、そういった状況がまあずっと続いてたんですね。これはやっぱり今の時代に合わせれば変えるべきだろうと、より私たち有権者が候補者についても政党についても情報を得やすい、そういう環境を整えていくことが公正公平なあの選挙を行う上で不可欠ではないかというまあ議論が、これもある意味積み残されてきた課題だったんです。実はこのネット選挙の解禁、今回まあ法律は通りましたけれども、実は3年前の参議院選挙の時にももう法律が通る直前まで行ってたんです。でこの3年前の参議院選挙というのは私が初めて挑戦させていただいた選挙ですが、このネット選挙は解禁になるだろうなという想定でみんないろいろ準備をしてきました。ところが、まあ、3年前ご記憶の方もいらっしゃるかと思いますが、鳩山内閣の支持率がどんどんどんどん落ちていました。いろんな鳩山総理がお母さんからもらっていた子ども手当とかですね、はい、いろいろ不透明な経理があったりとか、あるいは沖縄の普天間基地の移設をめぐって本当に迷走が続いてきた、そういう中で参議院選挙直前にですね総理の職を投げ出してしまいまして、でその後、まあ、菅総理があの就任したんですけれども、おかげでこの予定されていたネット選挙の解禁の法案も吹っ飛んでしまいました。
そうなんですね、
成立をしないまま当時の通常国会の国会会期が終わってしまったんですよね。だから、まあ、3年前に実現しないまま、まあ、積み残しになってきたものが今回このネット選挙の解禁が決まりました、
はい、気をつけなければいけないところがあると思いますので、ええ、またあの次週以降ゆっくりと、
そうですね、
はい、伺いたいなと思います。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。